ご神君、一つ、大衆退職するは絶食のもとになるぞ。あれを食べてはならぬ、これは飲んではいけぬという戒律的な教えはない。人間らしい生き方を自然に即して教えながら、絶食のもとになるようなことは、神様にもご無礼、自らも体を壊すことになると教えられたところに、金光教従前の教え役女たるものを優しく感じさせる見教えである。見教えというのがあります。教えを行ずるということを申します。ではその教えを行ずるというのは一体どういうことを意味するのか。今日は少し微妙なところになるかもしれませんが、今朝の新中記念の時にそのことを思わせていただいたのですが、私どもを新人を始める最初はどちらかというとお願いし、神様にお願いしておかげをいただく、まあこの度の新型コロナウイルスであれば、これにかかった、感染した、どうぞ治してくださいとお願いする。そしてそれを治していただく、あるいは感染しませんようにとお願いする。そしてそのまあいわばお願いの効果がある、いわばいわゆるご利益を伝える、ご利益をいただく、表す。もしそういうことであったならば、教祖様の頃でも、あれは大阪でしたか、コレラが大変流行った、あそこの教会でお願いすればコロナ、失礼、コレラが治るといったようなことで、あそこの教会にお参りすればコロナに感染しない、あるいは感染しても治していただけれるとなれば、また大発展するのかもしれませんけれどもね。そういう働きをいただけておった時から、時が経ってそういう働きがいただけなくなった。それで今度は教えを解き出した。まあよく言うそうですね。最初はご比例が立った、いわゆる霊言奇跡が立った。それが立たなくなると今度は教えを解き出すというのですが、そしてその教えも、教えを解いてもまああまり人が集まらなくなる。それでまあ衰退していくことになるのでしょうけれども、ここで再び人が助かり出す。例えば今のご時世というのでしょうか。あそこにお参りしたらコロナウイルスがから感染しないとか、治ったとか、そういうことになればまた人がたくさん集まって発展する。というようなことにもなるのかもしれませんけれども、神様が望まれているのはどういうことだろうか。例えば人が助かるということですけれども、どういう形で人が助かるのだろうか。お参りしてお願いしておかげをいただくという、また昔の姿に戻ることが人が助かることになるのだろうか。そうではないように思いますね。今神様が何を私どもに求めておられるのか、これは私が思いますに、神様がそれこそ神様のインストラクションに沿った生活、生き方をさせていただくこと、そういう生活のあり方を求めておられるような感じがするのですね。病気を治してくださいと、いわば神様を、経済がうまくいきますようにと、いわば神様を便利屋のようにして使う。また神様も便利屋として働いてくださる。そこからもう一歩進んで、神様の言いつけを守る。そこに神様が働いてくださる。決して 自分の願い、自分の思い通りにしてくださいというのではない。神様が私の親だとわかる、その親だとわかったところから親の言いつけに沿わせていただこう。そのことが親様が喜ばれることだ。親が喜ばれることだから親の言いつけに従おうといったような、自分のわがままを聞いてもらうために親の意見に沿うというのではなく、自分のわがままはもうなくなってしまって、ただ純粋に親が言われる通りにすれば親が喜んでくれるからという思いで親の言いつけを守る、いわば身教えを行じるということではないでしょうかね。そういう世界になってきたときに、また一つの別の新しい世界が開けてきますね。愛をかけようといったようなことも、そういう世界にその意味合いがいろいろありましょうから、いよいよ深い意味合いでの愛をかけように進んでいかねばならないのだと思いますけれどもね。私どもが神様を便利屋のように使う御教えというのもそうですね。御教えをいわば生活の知恵的な意味での御教えとしてしまう。神様がくださった御教えを生活の知恵的な扱い方で、まあ御教えをそう扱ってしまうということであったのでは、まあそのご利益というのでしょうか、効果は半減するばかりではなく、本来の御教えの値打ちはなくなるように思いますね。ただとにかく私どもは、いわばその御教えを生活の知恵的に、いわば便利屋としての御教えというのでしょうか、そう使えてしまいがちですね。実は昨日ある方からそのあることをお願いされ、そのことに触れさせていただいたのですけれども、それは教祖様が神様から風になって、もう何ですか、それまでは普通風にかかったらお風呂に入っちゃいけないなどと言われておりましたし、私どももそう言われてきましたが、教祖様は神様から風になったらお風呂に入って体を温めて、それでまあ治ったといったような見教えがあるのですね。いわばその当時の生き方とは真逆というのか、非常識、超常識というのかな生き方です。それが、これが見教えとして残ると、このお道では、世間では風邪をひいたら風呂に入ってはいけないと言われるけれども、このお道の教えでは、風邪をひいてもお風呂に入って体を温めて、そして休めと、そしたら治ると教えてあるから、風邪をひいてもお風呂に入っていいのだ、お風呂に入って体を温めるのだということになりますけれども、ここで陥りますのは、その風にかかったらお風呂に入ってはならないという今までの常識、それがこのお道では、風にかかったらお風呂に入れ、お風呂に入って体を温めて休めという常識、いわばそれが単なる生活の知恵、病気を治す知恵として伝えられる、そういうふうに、まあ、成り下がってしまうことが問題なのですね。ここで大切なことは、その時神様が風邪にかかっても風呂に入れ、そして体を温めろと 神様がご指示くださったそのことが大切なのですね。そしてその神様のご指示に従うから風邪が治る、風邪が神様が治してくださるということだと思いますね。久蔵さんの場合でもそうですね。教祖様は神様からそう仰せつかった、だから効果があった。久蔵さんの場合はそれを真似たわけです。まあそれでも少しは効果があったと言いますけれども、教祖様ほどの効果はなかった。それは神様からのインストラクションをいただいておられないからです。お金があるとします。手形を書きます。裏書きですか。その例えばここに、これはこの紙切れに1000円と書いて人に渡します。それは私とその人との間で約束をしたものであれば、私とその人との間で1000円としての価値はあるかもしれません。しかしそれは第三者に対しては全く値打ちがありません。いわば国が保証人となっての1000円であるならば、国が保証してくれる。そこに値打ちがあるわけですね。教えもやはりその教えそのものに神様の天地の保証があっての教え、神様がくださった教え、いわば神様のそのインストラクションに従うから、そこに神様のお働きが現れるということなのですね。教えはいわゆる薬とは違うわけですね。まあ語弊があるかもしれませんが、風邪薬などはどこへ持って行っても風邪薬として通用するのかもしれません。しかし神様の御教えがどこへ持って行っても通用するかというと、そうとばかりは言えないということなのですね。神様からいただいた教えであって初めて、そこに神様の裏付けがある、天地の働きがそこに起こってくるということなのですね。ですから私どもが大切なことは、ああそこにああいう教えがあったからそれを行じてみようと行じたところで、そこに働きが現れるかどうかはわからないのですね。それがもし私が神様からいただいた、神様が右に行けよ左に行けよと神様からのインストラクション教えをいただいての、その教えを行ずる、そのインストラクションに従うであれば、そこに必ず神様の働きが現れるということなのですね。ですからどうでも私どもが神様からインストラクション、神様から御教えのいただけれる信心をさせていただかなければならない。その御教えに神様の裏付けのある御教えを行事させていただかなければならないということなのですね。そしてそれもただ便利屋とのように御教えを使うのではなく、その教えに従うことが神様も喜んでくださる、いわば親様の言いつけだからといったようないただき方にだんだんなってこなければならないということでもあるのですけれどもね。どうでもただあそこここにある御教えを行ずるといったようなことではなく、神様が教えてくださるその御教えを行事させていただくということに、そういう信心をさせていただかなければならないと、また神様がこの度はそういう人間の知恵力で考えたその対処法ではなく、神様がお指図くださるそういう お指図をいただけれるような信心をさせていただき、その神様のお指図に従った、神様のインストラクションに従った生活の中で、また、この新型のコロナウイルスが収束していく、というようなことにもなるのではないでしょうかね。人間の単なる頭で考えて、様々なことを行い、そしてそこに効果が現れる。まあ、それも大切かもしれませんけれども、それ以上に、神様のインストラクションに従い、そこにおかげをいただいていく。そういう信心を神様が願っておられるように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。